あれですもんね、この、まあ、撮影場所は王様のレストランと同じ場所っていうこと。
おお、なるほど。
なんだ
らしいですね。同じシチュエーションらしいですね、あそこはね。そうそう。まあでも王様のレストランを1と2の間に挟んでますから。
そうなんですね。
はい。
95年。
そうそうそうそうそう。だから相当、いや王様のレストランも相当面白かったけど。
どうだ。
うん。まあそれこそね、羽賀くんもそうだし、なんかサブキャラ的な人は割とあの王様のレストラン経由してる人が多いですよね。
結局あの舞台出身者が多いんですよ。
なるほどなるほど。
三谷さんの作品、まあ戸田恵子さんもそうですけど、で、あの見た近藤芳正さんとか。その島さんは東京サンシャインボーイズではないけど、
はいはいはいはい、
一番出てたんですけどね。
梶原善もそうですね。
善さんもそうです。で、向島さんやってた小林隆さんもそうですし、
そっかそっか。だから
結局、そういうので自分の脚本を分かってると出してる。本人は出したくなかったですよね。
まあでも見る側からしてもすごく新鮮だったし、ね、主要のメインはすごく有名な人を当てつつ、周りを、まあ、芸達者な役者さんで固めるっていう、非常にバランスのいいキャスティングですよね。
見やすいんですよね、だからね。
そうそうそうそう。
やり取りとか。
うん。そうなんだよな。
これ好きなんですよ。
いやこれがでもね、あの、古畑市場っていうか中で一番視聴率が、まあ高いっていうの、意外めっちゃ意外なんですけど。
まあ今までので面白い面白いで、じゃあみんな見てみようかって言って見てるんでしょうけどね。うん、
一番はやっぱネンバルじゃないですか、まあね、山城慎吾かっていうのが。
ああ、
すごく、そうだと思いますね。
どういう、だってもうその当時は山城慎吾自体ドラマにもあんまりも出てない時期だったから。
そう。司会者みたいなことが多かった
んですよ、ね。そうそうそう。そうね、新助とね。新助さんとやってたよね。
そうそうそうそう。
だからなんか、あ、どんな山城慎吾と演技するんだろうみたいなのも乗っかってるんでしょうけど。うん、
そうですね。
あ、
うん、
面白かったな。
面白かった。僕、これ、うん、あの、そうそう、加藤春子さんの時もそうなんですけど、
うんうん、
このマジシャンのやつも、
うん、
やっぱりコロンボに、はい、刑事コロンボで、本当に似てるのなんですよ。
へぇ
ー。傷つしのやつがあって、
へ
ぇー。それもね、あの、設定というか、見栄えも似てるんですよね。
へ
ぇー。で、刑事コロンボって山城慎吾が、あの、吹き替えしてたりでもしてたんで。
あ、へぇー。そうなんですね。なるほど、なるほど。
ただね、ちょっとね、あの、その、刑事コロンボの方の、うん、マジシャンの方は違う人が声だったんですけど、すごいイメージがだからね、あって。で、加藤春子さんの時の、
うん、
脚本家のやつも、本当に刑事コロンボで似たようなビジュアルで、海の近くの家に、脚本家の、老脚本家がいてっていう設定があるんですよ。
うんうん
うん、
だから、刑事コロンボ知ってる人は、ここ見ると、あれに似てるっていう。
なるほど、なるほど。なるほどね。
この2作になってるんです。
毎回、前回もそうですけど、刑事コロンボ枠っていうのがね、ありますよね。我々のあの、トークの中に。前回は樋口さんが刑事コロンボが、そう、今回はね、ワイナオさんが。
すごい思い出しましたね、これ。本当にビジュアルが似てるんですよ。
なるほど。へえ、そうなんだ。いや。
楽しんで、だから楽しかったですね。
いい回というか、いや、僕、結構好き。山城慎吾の。
初めてリアルタイムで古畑さんの目の前で死んじゃうっていう。
うん。
ああ、
目の前で、そうね。そうね、そうね。
う
ん、いや、素晴らしいですね。はい。
そのとこですかね。
はい。
えい。
僕はこれまた1位に争うぐらい次のも好きなんですけども。
あら、
はいはい、間違えられた男。
はい、出ました。
風間森生さんでございます。
はい、
は
いはいはい、
もう完全にパロってる。
これはもうね。はいはいは
い、だ今までと本当ガラリとパターンが違うというか。
そうそうそうそうそうそう。うんうんうん、
はい。これは雑誌編集者、若林、これは仁ですか、仁ですか、
仁ですね。
は、高尾山ですか、高尾山中の、山荘で妻の不倫相手の男を射殺する。
うん、
ちょっとしか出ないですけどね。
うん、
現場から去る際に車のタイヤがパンクし、ヒッチハイクした鴨田源さんですか、これは。
はい。
はい、
かまたそうですね。
はい。そういう男の車に乗せてもらうと。
うん。
あとは先日、早見先生、これ早見先生出てきましたね。早見先生の出、う
ん、あ、花見さん、おひょいさんね。
花見先生、うん、花見先生。はい。おひょいさんの出版記念パーティーで若林を見かけたといい、
うん。
はい、多弁仲本のこう言動から自分が高尾山に来たことが、露呈するのを恐れた若林は鴨田を石で殴り殺害する。鴨田が残した留守電メッセージを消そうと若林は鴨田の家に向かう、その時家のインターホンがなり、そこに古畑が立っていたと。
いや
ー、まあ、最悪のパターンというか、運が悪いとしか言いようのない犯人ですね、これはね。
何をやってもついていない日っていう、ね、
そうそうそうそうそう。いやー、これは相当、まあね、なんだろう、まあ、うん、コメディ色が強い回ですよね、この回は相当ね。まあ、最初のシーンって結構、ね、割とシリアスなシーンで始まるんだけど、
そう
このシーン、ね、
なんか密室を使うトリックとか糸でやりながらさ、
そうそうそう。
で、殺しちゃうんだけど、この人の事件は、まあ、ここでは描かれないんですよね、最初の殺人は、ね。まあ、問題は、その、鴨田さんね、小野さんね、小野武彦さんね。が、まあ、要はよくペラペラ喋る男なんですよね。
ここであったことは内緒にしてくださいって言ったらいいですよって言うんだけど、電話でもその留守電に含んでる言っちゃうのよ、その時ね。
そう
すごい人に会っちゃったよ、つって。それは帰ってからのお楽しみで。
そう
なんで言うんですかって。
で、
こいつも殺そうになっちゃうんですよね、だからね。
そうね。大丈夫、口硬いから。
あ、いいね。
軽すぎますよ。
そう。ね、小野さんは、その、鴨田さんはね、シイタケをね、取りにね。
そう、原木
をね。あれうまいんだっつってね。
悪い人じゃないんだもん。
そう。すごくいい人なのに、もう殺されちゃう。
いい人なんだけど。
そう。悪気ない
んだ。悪気はないんだ。
そう。で、殺されて、まあ、でもね、まあ、その留守録ですよね。当時、今じゃ考えられないけど、留守番電話ですよね。
そう
ですね。のテープ。まあ、それを消しに、まあ、わざわざ鴨田さんの家に行っちゃうと。
鴨田さんもその留守電吹き込むときに、鍵はいつものとこに置いときますので、っていう。
はいはいはい。
出ていくときはね。そう。それも、で、住所も殺した後に免許証を見ていくんですよね、車でね。
しげるさんって、あれ、息子さんかな？
弟か
。そっか、しげるさんっていうね、一緒に住んでて、それで、そのね、まあ、同居してる家に、まあ、風間森生が行くと、まあ、ピンポーンってなり、そこに古畑が立ってると。
その時も言ってるんですよね、小野さん殺される前に。この前、財布拾ってあげてさ。
そう。
で、その財布落とした人は古畑さんだった。
そう、
ね。
最悪ですから。
取りに来た。
取りに来た。だから、この回って、でも、うん、すごく終始不思議なのは、まあ、わかりますよ。こいつ怪しいなっていう、その、はいはい、こいつはここの家の住人じゃないなっていうのはわかるんだけど、あそこまで追い込むかねっていう、うん。
まあ、結果殺人、ね、二人殺してるわけですけど。
いや、そうなんだけど、
だって何を
ってね、
どんな絡みがあるかも分かんないのにね。
そう、なんであそこまで追い込んだんだろう、古畑さんはっていうぐらい追い込むわけですよ。
そうですね。
そう。
途中のタクシーに乗った時の、
そう。
お腹が痛いところの
演技が、
もう、悪ふざけすぎて
る。そう。
酔っちゃう。
邪魔になるんです、痛いって
。で、タクシーのおっちゃんもそれに、もう全然気づかんの。それは心臓だよ、それは。
そう。
うちの親父が死んだ時と一緒だ。
そう。で、もう、ブバイガワラ中央病院っつってね、
最後。そう。全然遠いよ、ここからって。
そこや。
笹塚なんですよね、あれがね。笹塚でブバイガワラまで相当遠いよ、みたいな。そう。
じゃあ私は降りますって言ったら、あんた友達だろ、って。
そう。
だから友達じゃないって。
そう。あと、あれがすごい好きですね。落とし主の、紙があるじゃないですか。それを持っていかないとダメだと。
そう。
それを探すんだけど、襖を開けると、そっちがタンスが置いてある側だったりとか。
でも、間違えたんじゃなくて、そこの細いところから、
入っていくみたいな。そう。あとトイレ貸してっつって、全く同じ扉があって、右開けたら物置なんですよね。
物置。で、物置も開けた瞬間は、これこのまま優勝したいってやつ。
ボーリング大会で。
ボーリングで優勝したら、後で繋がるっていうの
は。そう、後で繋がっていくんですよね、それがね。
すごいわ。
あれいいシーンです
よ。一番古畑さんが悪いとこは、しげるさんのくだりでしょ、
うん、そう。
しげるさん、奥さんは、どこか、ご旅行か、どこかに。なんかカレンダー見て。
そう。
軽井沢の。軽井沢です。どっか
そう。
あっちの方に行っちゃってね。
そうそうそうそう。
したら留守電でそのしげるさんから。
そう。電話があってね。男の声なんですよね。
男の声。で、ただいま留守していますの声ももう、風間森夫じゃない
って。そうそうそう。
ダメなんですか声と。
そうそうそう。でも、
友達です。
そう、古畑さん。いろんな愛の形があってもいいでしょっつって、ちょっとお姉っぽくなるんですよね、風間森は。
で、先ほどの、いや、声、いや、そっちじゃなくて、留守電のメッセージの声を吹き込まれてるのが、しげるさんでもあなたでもなかった。
そうそうそう。
友達です。あ、こっちのって言って。
そうそうそう。
声がいいからって、声を触ろうと。
あの風間森も最高に。
森尾すごい。
いいですよね。
すごいね。
そうそう。
で、出ようとすると今度はあの、スーツというかね、洋服が届くクリーニングが。
そうそうそうそうそうそう。あの、ホテルマンなんですよね。あの、
そうそうそう本当
は、ね、鴨田さんはね。
タキシードご用意しましたっつから、今からホテルのパーティーに行くんでしょって言って。
だ見てるこっちもわかんないんですよ。
そうそうそう。
ほんで、あの、古畑でやってたら、その出かけようと思ったら、ピンポーンなんで、今度誰が来るのって思って、行けるかなと思って見たら、なんか男が立ってて、
そうそうそう
何やろこいつと思って、開けて、しょうがなく、あれは、モンドしたんですかね、
うん、
話を。
はい、はい。
クリーニングで。なるほど。スーツ、じゃあ、タキシードで。タキシード持ってきましたって言って、間に合いますかって言ってね。
そうそう。
なんかホテルでしたよねって言って。
そうそう。
で、そこで聞いてる方も、あ、なんかパーティーに出るんやなと思いながら聞いて、で、片森内大もパーティー出
る体なんですよね。うん。
そうそう。で、これを機に逃げようって思うんですよね。
そうそう。
出かけなあかんから。
そう。パーティーに行くには、そのスニーカーじゃまずいかなって、カーグ、履いていくんだけど、ブカブカっていう。
そう。
それをまた、古畑が、もう悪い顔
する、ね。悪い顔するんですよ、古畑が。
パッパカして
る。ボーリングで確かめるっていうね。
そうそう。だから、相当俺目つけられて、なんであれ、古畑さん目つけたんだろうなっていうね。
それはあれです。あの、時間を早める癖があった
んです。いや、そうなんですけど、なんで、まあ、いいじゃない、それは。
そこまで多
いやつ。そう。
あ、方針中もあるしね、いっぱい
する。まあね。いや、で、実際ホテル行ったらね、この日はね、お坊さんの宅発の会しかパーティー入ってませんよ、みたいなね。
僧侶の
、そう。そしたら、まあ、あの服を着て、タキシード着て、ね、ドアボーイの服着て、出てくるっていうね。そう。
誰があいつって言われてる
の？あの時の、ベルボーイというかドアボーイの人ってあれですよね、山崎邦生の元相方の人が、
ですね。そうなんです
か。そう。あの、もう引退っていうか、あの、絵描きかなんかになった相方いたじゃないですか。
なんか、いろんなことしてます。天竺マンとか。
そう、ね。あの人が、実は、登場して出てたりとかね。
チームゼロでしたっけ？
そう。
ね。
が出てたりとかしてるんですよね。
あ、そうだったんや。
うん。そう。いや相当。
でも、ほんと、タキシードっていうか、あの、格好で出てきた瞬間の。
そう。
僕ね、ちょっと、今回ね、まあ、親孝行じゃないですけど、おかんと全部見たんですよ。
はい、
おお、すごい。
もう、おかん大体眠くなるんですけど、あそこはさすがに目パチクリとしました。こんなことあるみたいな感じ。
そうね。あれは面白かったな
ぁ。あれはすごいな。もう、見た飛行機の性格の悪さが全部
出てるなって。そうね。
泳がせて。
そう。だ三谷幸喜って、まあね、あの、この人でもドラマはすっごい優秀なのに、まあ映画
ね。
なんでなんだろうなぁ。多分、っていうね。
これはもう僕はもうあの、思ってるのは、もともと、大人数をかける人じゃないっていうのが。
なるほどね。
ああ、少ない。
で、シチュエーションものが得意で、今回みたいな、例えば、当て書き、風間森王に何をやらせるかっていうのを考えながらこれやってたと思う。
はい。
風間さんは高校行ったらどういう演技するかなって楽しみながら書くと思うんですけど、
はい。
で、僕も、まあ、本読んだ時に書いてたのは、とにかく一人のキャラクターに対して、もう、通行人だけで終わらせてるから絶対嫌だって言って
たの。なるほど。
その通行人もドラマが欲しいっていう人なんで、増やしたら増やした分だけ物語ができるからばらけるんですって。
そっか、
うん、だから。で、映画ってもう最初になんかヒットしちゃって、だんだん人数増やして、
なるほど。
で、宇宙天ホテルで 成功しちゃったがために、
ああ、そうね、うん。あれは面白かったね、確かに。
あれ面白かったって言われたがために、なんかキャストがいっぱい増えちゃって。
なるほど、
ね。うまくできなくなって、はいはい。
で、三谷ファミリーが増えたわけね、それでね。
そう、
ね。
まあ、いろいろこう回収できなくなっちゃうんでしょうね。
そうですよね。う
ん、なるほどね。まあでも、この人でも本当ドラマ面白いですよね、三谷さんはね。
面白い。
面白い。
やっぱり、桃井香織に走らせたっていうのはすごいなと思いました。
そうそうそう。
さよなら DJ ね。
さよなら DJ。いや、
あれはびっくりしましたもんね、やっぱね。あ、桃井香織って走るんだって
、ね。陸上部だ。
元陸上部、ね。
そうそうそう。そうそうそうそう本当にっていう。
そうそう。いや、素晴らしい。
これは笑った。ね、久しぶりに。
これ、早く風守りを解放してあげて、と思って。
そうそうそう。早く逃がしてあげて、とね。
心したけども。
そうそうそう。
もうあまりにも。
最後ね、車で、うん、なんで、ね、もう、あなた何されたんですかみたいな。最後そこで初めてね。
そう。いや、ところであなた誰ですか、
そうそうそうそうそうそう。
カモダさんでもシーナさんでもない。
そうそうそうそう。素晴らしい。いや、この回、ちょっとやっぱり違った切り口。やっぱ、河野啓太節がね、かなり出てた回だったな。
あ、そ
っか。って感じでしたね。はい、そうそうそうそう。
何だっけ、全シリーズの矛盾だらけの死体の、うん、あれにちょっと通じるものが、
ね。矛盾だらけの死体って何のやつでしたっけ、
あ、坂井。
あ、はいはいはいはい、そうですね。
ね。
ああ、そうです
ね。振り回されるっていう。
そうそう
そう。そうね、そうね。
あれも河野啓太さんですね。
そうそうそうそう。
悪い古畑が出てるやつ。
悪い古畑。
ああ。
ほんと。
だから結構僕、河野啓太会は当たりが多いなと思いながら、毎回見てるんですけどね。
そうですね。言ってましたもんね。
そうそうそう。
食べ物
前も言ってました。
そうそうそうそうそう。そうそうそうなんですよ。いや、素晴らしいですね。
サザエさん見ないとダメなんですよ。
そうそうそうそう。やっぱ古畑さんってね、フジテレビものが好きっていうあのキャラじゃないですか。ラブラブ愛してる見たり、あの、ポンキッキーにやたら詳しかったり、そうそうそうそうそう。意外とでは結構見てるんですよね、フランスのね。
そうそう。再放送でしたもんね、これしかもサザエさん。
そうそう、あの、火曜日水曜日
火曜日
か、
ね、
火曜日か水曜日のやつ。そうそうそう。
火曜日ですよ、
ね。そうそうそう。
7時からは再放送という、その時代ね。
そうそうそうそう。いや、素晴らしいですね、風間さんね。はい。
面白かった。笑ったと思います、
うん、
皆さん。
うん、うん、素晴らしい。
そして、これ最終回。これが10話目でも最終回ですね。
そうですね。
はい。はい、鈴木、あ、違う、ニューヨークでの出来事。
うん、
鈴木保奈美です、うん、最終回、ね。
はい。
はい。古畑はニューヨークに向かうバスの中で、のりこケンドール。
うん。
これが鈴木保奈美。という女性と出会う。古畑が日本の警察官だと聞き、目的地までの時間潰しのため、のりこは友達の起こした事件と、称し、すでに裁判で無罪判決を受けている友達の完全犯罪について語り始め、古畑はその殺害方法の推理に挑むということですね。
は
い、まあ、要は、もうずっとバスの中で喋ってるっていう。
はい。
だけですね。
はい。
これもちなみちゃんの、ちなみちゃんに会いに、アトラン、どこだっけ、アトラン、あれ今度元さんがいなくなった、
元さんはいない、切れてた。
マイク切ってた。マイク切ってた。
あ、ごめんなさい。
はい、ごめんなさい。ごめんなさい。あの、僕今日これまさに見ましたね。
あ、本当に。俺これだけ見てない。
それだけ見てましたね。
なんか、まあ、正直僕はこの回はそんなにこう。
そうなんですよね。だから、思い出せないんですよね。
あの、いや、あれでもね、改めて見たら。
今川焼きでしょ？今川焼きと。
か、たい焼きかっていう話で。でも、あの、これも本当にあれですよね。バスの中だけっていうか。まあ、ちょろっとね、うん、あの、ありますけど、ほぼバスの中っていうシチュエーション。
そうですね。
で、
ここ
で一切事件現場を出さずに想像の中、空想で、まあ、進めていくみたいな、ちょっと変わった形式でしたよね、うん、これもね。
そうですね。ね、
そうそうそうそう。で、あの、ニューヨークのバスってあれ、外観のその、走ってるシーンはあれ確実に別撮りしてて、中は、
はい、
あの、完全に日本で撮ったんだろうな。
そうですね。
見え見えのね。そうそうそうそう。そう、あれなんです
か、ね、真っ暗でしょ、ね。
そうそうそうそう。そうなんです。
あ、カーテン閉めてたかな、バスは。
あのね、正面が一瞬映るシーンがあるんですけど、完全に窓合成しているなっていうのが、
は
い、
すご
いシーンがあるんですけど、そうそうそうそう。いや、面白い。要は、僕、でもこれが一番、回数としては見てないかもしれない。今日見たら、まあまあ、でも意外とまあまあ、みたいな感じでしたけど。
このシーンだけで、回想シーンですらないっていう。
そうそうそうそう。本当に、うん、まあ、ね、鈴木保奈美の、語り口が滑って、みたいな。だから、これがうまくないと、 ドラマ的にも難しい。だから、よく鈴木保奈美を、この難しい役柄をやらせたなっていうのはね、正直、これ演技力ないとできないですよね。語り口が上手くないとね。そうそうそう。よくやらせたなっていうのを感想としては、
鈴木保奈美っていい声してるなと思って。
確かに、確かに。
まあね、若い感じの高い声でしたね、この時はね。ちょっとだけ聞いて。
当時30歳ですね。
あ、そう、
いい時です
ね。いい時ですね。
こんなですよ。
いや、でも、本当になんだろう、想像はできる感じというか、
うんうん、そうそうですね。
そうそうそうそうそう。うん、
一緒に考えながら。
そうそうそうそうそう。
うん、
そうなんですよね。あと
はいはい。
ごめんなさい、隣のあの、黒人の太ったおばちゃんとの絡み、今泉さんとの絡みぐらいが、まあ、コメディタッチというか。
そうですね。ほぼいらないですからね。
そうそう。
最後の最後のあの、分けるっていうところだけですからね。
そうね。
見るのって。
そう。そうなんだよな。だからこれが一応シリーズ最終回なんだけど、なんかちょっと弱いなーと。
そう、弱い気がしたん、ね、だからうっすらなんですよね。
あれと思いながら、まあでも当時の鈴木保奈美の人気なのかな、どうなんだろう。
どうなっちゃうね。
鈴木保奈美しか出てこない。まあ、趣向としては、
ま
あ、攻めてる趣向としては、攻めてるとは思うんですけどね。
そうですね。確かに。
いろんなことやってみようっていう。
うん、
一作目の人気が出てあっての、この作品ができるっていう感じ。
まあそうでしょうね。
第一シーズンではできない。
そうですよね。いや、第一シーズンのね、ラストが菅原文太だったことを
思うと。そう。どうなったらそう
なんだよね。なんかもっとこうね、イメージ的には渋めの人で締めてほしかったな、みたいなのはあるはあるんですけど。まあまあまあ、でも。
これは、でもこれはあの、言うたら、最初のちなみ、
はい。
ちなみ
に、
と違って、この人は完全犯罪成功する方で、
そうですね。
それで、まあ、友達といながらも、まあ、誰が見てもそれは本人であるし、で、私っていう単語と彼女っていう単語がたまに入れ違ったりするわけですよね。
その
時私は、で、言ってしまったりしてしまうんでね。
そっか。
そうですね。で、古田もそれ分かっていながら、彼女、あなた、彼女はっていう形したりしながら、ちょっとそこら辺に入り混じってるところがあったりして、そのやりとりがあって、あと、その、完全犯罪なんかするもんじゃないですよって最後にね、言うんですよね。
そうですね。
そうです。あの、いわば彼女は、彼の作品によって、向こう10年は、もう何もしなくてもお金が入ってくるって状態だ
ったんです。ああ、旦那のね。
そう。
旦那の稼ぎで。
そう。
それは彼女が完全犯罪を成功してしまったがために、
そう。
彼が作ったその不倫の話で、自分は10年。その作品の中では私は、と彼は生きているっていうので、その苦痛があるっていうのを言っちゃうんですよね。
そう。だから結局ね、みんなからもこうね、アメリカでもそれが有名になっちゃって、
あの、
顔刺されちゃうわけですよね。あいつ、はいはい、あの事件の、あいつだみたいな。だからそういうのも、まあ、完全犯罪はできたけど、そういう苦労を背負いながら生きてますよっていうね。そう。
だから飛行機嫌いなんですっていうのは、多分飛行機乗ってるのなんて人は、こういう問題する人が多いから、多分知ってると。で、バス乗るような人は悪いけど、マイノリティが多いと、いうことなんじゃないかなと思う、
ね。なるほどね。なるほど。
そういうのがある。で、これちょっとですね、今日これは言いたかったんですけど、
はいはい。
本読んだんでね、僕、見て
た、はいはい。いや、聞いてるよ、さっき。
で、まぁ、あ、ちょっと、古畑任三郎の子はちょっと少ないんですけど、
はい。
はい、
で古畑、三谷幸喜が制約を受けた方が書きやすいと。ということで、その中のエピソード一つが、ニューヨークロケで古畑としては珍しい長距離バスに延々と乗っている設定で、
はいはいはい、
田村正和と鈴木さん、保奈美さんの二人の会話シーンが多い作品で、この作品に対して、まだ準備校なのに、田村さんに渡してしまったと、準備校、で、それは完成してるのに田村さん渡してしまって、いや、それ準備校なんでって言ったんですけど、田村さんは全部覚えてしまった。
うわ、すげえな。
で、その時に、まあ、全部直して、もう一回田村さんに覚えてもらってもいいんだけど、でもそれはあの、申し訳ないんで、田村さんのセリフは全部残して、他のセリフを全部直したんです。
なるほど。
おぉ、すげえ。
田村さんが全部覚えちゃう人やったか、 だからっていうことだったんだ
けど。なるほどね、
うん。それを完成させてるっていうのがあるんで、そういう意味ではすごいなと思ってここ読んでたんですよね。
いや、田村正和のその完璧っぽさっていうのはね、すごい、この長台詞でも本当伝わってくる感じっていうのはね、ほぼほぼあんまミスをしないっていうのはね、よく聞きますけど。
そうですね。
うん、でもなんか、うん、古畑さんがニューヨークにいるとなんかニューヨークこういう物語っていうそのね、岸本佳代子かな、
はいはいはい、
やってたあのドラマをちょっと思い出しちゃう。
井上陽水のやつ、
多分あるでしょうね。そうそうそうそうそうそうそうそう、
ね、
そうそうそう、なんかそれをこうふと思い出しながら見てた、
そういう要素あります
もんね、回ですね。そうそうそうそう、なるほどね。鈴木おなみの回ね、はい、うん、
あ、そっか、鈴木おなみで終わりじゃないのか。
一応まあ、まあ、スペシャル版としては、ね、うん、山口智子の回があると、
はい、
はい、
これもね、何回見たかな俺、うん、これしばしのお別れ、
うん、
山口智子、これは何かな、前衛可動化っていう
の、そうそうそうそうそうそう。合ってる合ってる。
で、これ主役の名前なんていうのこれ。
双葉法要。
双葉法要っていうの、はい、これ、
は
い。
そうです、そうです。
あ、師匠である双葉法水ですか、じゃあこれ。
そうそうそうそう。
の、可動、これ何これ、
双葉流。双葉流。はい。
から独立し、踊り、単語と生け花をミックスしたフラワーフラワーアレンジメントスクールを創設する。
はいはいはい、
しかし、法要に、うんうん、なんだこれ、愛想、
愛想、愛想入り混じった。
愛想入り混じった、感動を抱く、うん、感情を抱く、法水の嫌がらせで、スクールは存続が危ぶまれる状態に陥っていた。
うん、
起こった。法要はスクールの発表会を利用し、招待した法水を看護師時代に培った、技術を活用して病死に見せかけて毒殺すると。
うん、
はい。
俺一個だけ覚えてるのは背中パーンってことよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうそうね、あなた頑張りなさいよっつって、なんか、パチーンってされるんですよね。まあ。
それが見えないような、どうのこうのでしたよね。
そう、あの、ライティングを変えるんです。赤のライティングに変えるんですね。
ああ、そうそう
そう。そうそう。で、この時は、まあ、要は、あれですよね。今泉くんが、その、フラワーアレンジメントスクールに、山口智子のスクールに通ってるんですよ。
はい、ああ、
はい、
そうだった。
で、あなた次の発表会出てみないって誘われて、うん、それで古畑さんが、まあ、見に行くと。優しい。
すげえ格好で出て、あれだ、そうだ、そうだ。
今夜はとってもヒヤシンスってやつね。
あった、あった、あった、あった、あった、今見た、そうだ、そうだ。
そう
そう。そうね、そうね。
今夜は雪がフリージアっていう、まあ、この二つのセリフが。そうそう。そうそうそう。この二つがあるんですけど。まあ、これも実は、ね、後々聞いてくるんですよね。このセリフっていうのがね。
はい。
そうそうそうそう。
まさかのね。
そうそう。
まさかのなんですけど。
そう。
これね、僕は、うん、山口智子は、
うん、
なんかフラメンコやってたっていうのを、うん、当時聞いてて。
は
い、
ああ、なるほど。
そうそうそう。で、それでこれ当ててこんだんやろなって思うんです
か。はいはいはいはいはい。
フラメンコをしながら、
うん、
こう、生け物じゃないですか、ね、フラワーアレンジメント、ね。フラワーアレンジメント
ね。
そしてやっていくっていうのを、
そうそうそう、
まあ、よう引き受けたなと思って。
そうそうそうそう。よくやったな、みたいなね。
作った方も作った方がいいけど、やる方もやろうやな。
まあ、王様のレストラン流れからの。
あ、そっかそっかそっか
そっか。そうそうそうそう。そうそうそうそう。そうそうそうそう。そうそうすごい役柄ですよね。
すごい、すごいことしてるなって。
そうそうそう。で、なおかつ、おばあさんというか、まあ、おばさんである師匠が、うん、山口智子に恋心を寄せてるっていう。
すごい、そんな話だった？
そういう話ですよ。そうそうそう。そうそうそう。
レズですよ、
レズ、レズビアンで、それで、それを断って、それをまあ、逆上して、まあまあ、いろいろ愛想劇があるっていう前提なん
です。出て行ったのはそういうところもあるんですよっていう。
そうそうそうそうそう。
彼女が野心家だから出て行ったっていうふうに世間を見てるけど、
そうそうそう。
元はその家元が、
そう。
もうなんか、だから家元が訪ねてた時にちょっと表情が変わるんですよね。
そうそうそうそう。
ひそかに会いに行った時にね。
そうそうそうそう。
潰してあげるから、みたいな感じで迫ってくるんですよ。そうそ
う
そ
う
そ
う、もう本当愛想劇ですよ、だから。
そう。
だからまあ、そう。だからもうなかなかこれはね、ドロドロな感じの回ですよ、この回は。
だからそういうね、そういうところらへんがね、うちのおかんね、ちょっとわからないみたいです
よ。ああ、なるほどね。
女と女がみたいな。
なるほど、なるほど、なるほど。なるほどですね。
ちょっと伝わらないみたいですね。
なるほど。
こんなスペシャル版になるわけ。でも次の週、次の週にしてんのか。
ああ、そうですね。
そうです。
3月27
日。まあ、これが一応、まあ、最終回扱いなのかな。
で、これが史上最高の視聴率になってますね。
全部。ですね。
そうですね。34.4 なんで。
すごいな。
すげえな。ほぼ見てるわ。
は
あ。スマップでも 32.3 だもんね。
そうですね。
そうだ。
そうですね。何で覚えてねえんだ、俺、そんなに。
イチローでもそうでもないか。
イチローは27ぐらいですね。
ああ。
そうそうそうそう。いや、でもすごいですよ。まあ、この回は、まあ、どっちかっていうと、その、事件の内容的には、まあ、そんなにこう、なんていうのかな。お話的には、まあまあって感じなんですけど、なんかまあ、うん、山口智子の、まあ、当時、まあ、一番売れの時期だったんでね。
いや
あ、そっかそっかそっか。
ピチピチしてる。
そうね。
一番、こう、油乗ってる時期だったんで、まあ、そういうのもあったんでしょうけど、
うん、
まあ、あとはもうひたすらね、今泉くんが、あの、おかしな格好で。
そうそうそう。紫がパンツで白が上？上が白？
そうそうそう。で、変な眉毛描いたりとかして。
そうだそうだそうだそう。
で、フラータさんにね、怒られるんですよ、なんか。あの、はい、事件が発覚した後に、まあ、死体を発見した時に今泉くんがそのままの格好で来ちゃうわけですよ。
は
い、そうすると、フラータさんがイラッとして、もうチャラチャラチャラチャラやめなさいみたいな感じですっげえ怒られるっていう。そう、きつい口調で怒られるっていうね。そうそうそうそう。
ちょっとびっくりちゃう、ね。
そうそうそう。だからあんまりこう、キムタク以来の、あの、フラダさんの感情が表に出たシーンなんですよね、このシーン、ね。そうそうそうそう。
いいね。いや、これ見よう。また見直します、僕は。
うん。
続きはね、
見とりましょう。そうですよ、すごくね。そうそうそうそう。
そうですね。
うん。そういう感じですよね。
山口智子がね、と。
そうですね。
男っぽさの、なんかある、かっこいい女ですよね。
ああ、ですよね。
だから、あの、栄養ドリンクをね、うん、キュッて、腰に手を当てて、クッって飲むんですよね。
そうそうそう。
スタイルもいいね。
それがまた、だから、無駄にね、僕姿勢がいいなと思ってずっと見ましたよ。
うん、
すんげえ姿勢がいいんですよ。
なんか、あのでも本当男っぽさでその王様のレストランからちょっとこう引き継いだようななんかねこう凛とした感じの凛
とした感じそう
ですねうんがすごい良かったですねそうそうそうそうそうそう、うん、ですねはい
これがしばしの
はいねはいまあこれが一応第二シーズン的なくくりになるんじゃないですかねはい
スマップは第三
スマップはもっと全然3年後とか。
正月だ、正月だ。
正月なんですよね。
あの、開くんですよ。まあ、もちろん消えた古畑任三郎っていう、まあ、ちょっとこう、総集編みたいなのはやるんだけど。
ああ、でしたね、でしたね。
あの、本当のその、新シーズンとしてはこの後3年ぐらい開いちゃうんでね。古畑はね。そうそうそうそうそう。そうなんですよね。はい。
で、尾形健がスマップの後にやって。
そうです。で、その後は、まあ、いわゆるシリーズ系ですね。はい。
ああ、じゃあ次やるときはシーズン3はスマップからにしましょうか。
そうです
ね。そうですね。
そうですね。
うんうん。そうですね。だからこれが一くくりのシーズン2だけど、シーズン2はでも相当良かった、キャスティング含め。
覚えてたもんね。やっぱみんな見ながら、細かいとこはこうだな、こうだなと思ってたけど。
そうそう。
見てましたね。
だからいわゆるまあ皆さんが想像する古畑任三郎のコミカルな感じとか、うん、あの BGM とか SE とかっていう、あの皆さんがイメージするのが確立された、ほんとこう一番いい頃のシーズンというかな、
うん、
かなと思いますけど。
見やすいですね。
見やすい。すごく見やすいですね。
ちょっとさ、うん、シーズン3ぐらいからキャラクターがちょっと増えていって。
そうなんですよね。あの石井くんとかね。
ロリックとかもね。
そう、
アリと
キリギリスが出てくるあたりからちょっとまあ、
ヤシマさんも出てくる。
ヤシマさんも出てきますね。
ヤシマさんも出てきますね。
そうそうそうそう。だからちょっとまあまあまあって、僕はちょっとこう、うん、第2シーズンまでかなとは思ってますけど。
うん、今泉の良さが出てるって感じですかね。
そうなんですよね。うん、そうそうそうそうそうそう。
これだから、あの、三谷幸喜創作を飾るの中で言ってるんですけど、
うん
うん、もう、三谷幸喜の中では、
うん、
青か、赤か青かの時で、うんうん、今泉はピーク迎えたって。
なるほどね。
でもうそれ以降はいかに西村雅彦を面白くするかっていうのでしか考えられなくなって、
なるほど、
まあそうか、でも全部そう、あでもどう、
なんかどんどんどんどんこう おかしくな方向に、うん、面白くする方向しか考えられなくなっちゃって、で最終的に、まあ、このままやっていってもダメなんじゃないかと、今泉を、でも今泉は殉職したらいいんじゃないかと思ったんですって、でプロデューサーは古畑といえば今泉ですから続けてほしいって言ったんですけど、どうしてもちょっと考えられなくて、西村雅彦本人にこのまま今泉の役を続けていくか、それとも今泉を一旦やめてその代わりに古畑の最終回に犯人役のゲストとして登場するか、これはかっこいいと思う、どっちを取るかって聞いたら、西村雅彦は両方取るって言ったんです。でしょうがないからも続けたって言った。
なるほど、
ね。犯人じゃ出なかったよね。
そうですね。で、第3シーズンから、言ったら西園寺を出すことによって、ちょっと
薄くなっちゃった、
ね。そっちの方で、話を進めるふうに、ね。
まあ、できる、まあね、部下というか後輩と、ダメな先輩っていう図式ですよね。ただ、確かに第2シーズンでピークというかね、ダメな感じっていうピークは迎えてますよね。でもまあ、今泉君はまあ確かにセットなんですけどね。
そうね、いた方がいいと思うけどね。
そうですね。
それが見たくてやってね。そうそう。新喜劇見る感じですから。
そうそうそう。
また今泉がなんかやるんじゃねえかって見ながらね。
そうそうそう。
いるのがね、
それをね、うまくこう、推理に絡めていくっていうのがね、面白かったですからね。
だから未だに、こう、西村さん見ると、今泉洋の、あれ引っ張ってるから、
ね、
なんか、ニヒルな役やってもね、どうしてもつって引っ張っちゃってる。
その後、西村さん何出たんですか？
結構、もろもろ、まあ、いろいろ出てますよね。
もろもろね、出て、まあ、なんて三谷作品はちょこちょこで出て、
それこそ新選組とかも出てました
ね。ああ、
そうですね。
そうですよね。
今夜宇宙の片隅で出
て、はいはいはいはいはい。
あと、誰だっけ、
石橋貴明となんか、あれそれがあれでしたっけ、
あ、そこ、それは今夜ですね。
そうですよね。そうですよね。
うん。
とか結構出てるんだけど、
そうですね。
なんかやっぱりどうしても、アンソニー・ホップキンスよろしく、全部ジャック・バウアーよろしく的な、感じはどうしてもあるんだよな。あまりにもキャラが強すぎたっていう。
はいはいはい、はい。
なんかそれはどうしても、今でもフィルターかかっちゃいますね、僕はね。
そうね。この世代はかもしれないですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そうなんですよね。先生さん、なんかどうやらメール来てたんだよ。
あ、だっけ、あ、それ、元さん、どこ行った？元さん読んであげてください。
ちょっと待ってね。最後読みますよ、じゃあね。
あったね。
はい。ですね。
だね、
はい。千年チャンネル、古畑任三郎セカンドシーズン特集メールコーナー宛てということで、
はい。
ザボさんからね、いただいております。
ザボさん、
はい、
ありがとうございます。
この度は待望の古畑セカンド特集の開催、誠におめでとうございます。毎回おめでとうございます。
ありがとうございます。待望だったのか、本当に。ありがとうございます。
はい。さて、ファーストシーズン特集の時、二代目古畑はっていう話題が盛り上がってましたと。はい、はい。そこで今回は二代目今泉を模索してみませんか。
あ、まさに。
はい。
話、
僕は負け顔の見事さという点で、吹越充さんに一票です。
はい。
では、ではと、来てますね。はい。
これは
ね、難しい。
難しいね。
これは。吹越さんいいんだけど、
まあね、
うん、品があるんだよな、吹越さんって。
吹越さんの方が古畑っぽくなっちゃう。
確かに。ちょっとね、
今だったら。
そう、品がある
んだよな。吹越さん中で出てたよね。あれ出なかったっけ、
うん、
古畑シリーズは出てない一回。
出てないと思います。
あ、出てないのか。
出てないと思いますよ。
わはは本舗の時だったらまだよかったけどね。
そうっすね。
もう卒業してだいぶ経つから。
今泉でしょう。でも今泉のイメージが強すぎるからな。
そうね。いや、全部そうなんだけどね。古畑さんもそう
なんそうなんですよね。
田村正和は誰に収まったの？
田村正和は、襟足の長さで今日もの正樹じゃないですか。
あ、今日もの正樹？そんなのやったっけ？ そんなん言ってた？
いや、わかんないわかんない。わかんないけど。え、あれじゃないですか。よく言われてるのは、酒井。
酒井正人って
言
ってた
ね。正人っていうふうに言われてるっていう話。う
ん、でも嫌だねって言ってたんだよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
別枠で作ってほしいですけどね、なんだね。
ああ、西
村。今泉。
今泉くんでしょ。
これ以外ですね、欲しい。これ古畑が誰かによるからね、こういうの。
そうなんですよね。結局
なんか、から
かお笑い芸人とかなの？
ああ。どう？まあでも、売れてない人を抜擢するのもいいんじゃない？
そうだね。
志村さんが売れたようにこれで。
いや、難しいですね。
難しいね。
今泉君は難しいな。
もう、誰だよ。まあ、ハゲてる人探しちゃってる。若手でハゲいるのか、若手でハゲは。
僕ね、もうほんとね、わけわからなくなって、
うん、
もうなんか、島田久作がやったらどうか。
ああ、でも、
音ぼけ、あの、
帝都大戦。
帝都大戦とかの、
そうそうそう、知らない？
あの、
顎の長い、あの、顎の長い
顔が濃い人。いや、タッパがすごくないぞ、
そう、だから小さい人が古畑をして、タッパのでかい、なんかこう、ぬぼーっとした感じで、ボケ役で、やるとかね、ちょっと思ったんですよね。
それこそ、その、まあ、わかんないですよ。なんか、雰囲気的に、例えば、役者やってるって意味で原田泰造とかっていうのは、ラインはラインなのかしらっていう。
そうですね。
とか、なんだよな。でもな、難しいな。
若手でそのラインっていうのは。
そうそうそう。今泉のあのキャラを踏襲するっていうのは、むずいな。でも、また西村雅彦でいいんじゃねえかっていう感じもありながら、
まだ。だから要は、うっかり八兵衛は変わらないみたいな。
そうそうそうそう。まだいけんじゃねえかっていう感じはありつつですけどね。
ね、古畑は鈴木福君になって、それを西村雅彦が。
そうそうそうそうそう。
えらい出世を抜かれて。
そうね。いや、まあ、あのキャラって音ぼけで、ちょっとこう、危うい感じっていうか、なんか、精神的にもこう、グラグラしてる感じって、あんまりいないっすもんね。
そうね。病的っすからね。
そうそうそうそうそうそう。
フラワーアレンジメントやって、病気が良くなったっていう。
そうそうそうそうそうそう。治ったっていうね。そうそうそうそうそうそう。それぐらいのことをやれる人ね。でも、役者さんではいない気がするなっていう、なんか。
そうね。唯一無二なんだよね。
そうそうそうそう。うん、それこそ芸人さんであんまり売れてない人でなのか、なんかそういうところから拾ってきちゃいたくなるんだよな。そうそうそうそうそう。そうですね。
難しかったですね。
難しいですね、これね。
すいませんね。すいませんね。ガチっていうね。
そうね。
ボケない、
ね。ボケないっていう。でしたね。あとね、疲れてるっていうね。
そうそうそうそう。そう我々、どれぐらい喋ってるんですか、これ。
長い。
2時間は、
まあ、2時間は、長い、長いやつだ。長いやつだ。
聞いてもらえないやつだ、これは。
3本ぐらいに分けるやつだ。千年さん、しかも明日アップのやつだ、これ。
そう。明日っていうか、もう今日ね、日付変わってるからね、もうね。
まただ。また僕のせいだ。
そう、
ね。いや、もうこれ。ワイナーさんの前半の部分全部カットされ
てる、ね。ありがとうございます。まだ喋り足りない。
いや、わかる。非常によくわかる。
いや、面白い。だ、そんだけ題材がいいのでね、これは。シーズン3もやりましょうね。
はい。
さ、樋口さんもマックさんも帰ってきて。
そうですね。
フルメンバーで。
ぜひぜひそれはね。
そうですね。
はい。
じゃあ、来週の紹介というと、樋口さんなんですけど、
どうやら、大丈夫ですよ。なんとかなりそうです。はい。
あ、なりそうですか？僕にちょっと、はい、元さんがダメなんで僕にって言われた日が僕消防だったので。
全然、なんとかなりそうなんで大丈夫です。
スケジュール、はい、大丈夫です、ね。
大丈夫です。
じゃあ来週は樋口さんの回で。
はい。
他の球団の
守備。
守備のね。はい。ゴールデングラブとか。
そうそうそうそう。ベストナイン。守備のベストナインね。はい。
はい。
はい。をやるらしいですよ。はい。
で、その次は、また、ストンちゃん
ストンコールドね。 この間、鳥かご放送で、運送業界の闇を語ってたでおなじみのね、ストーンコール
です。つい出てるね、あの人ね。
出てる。つい最近アップされた鳥かご放送に出てましたね、あの人ね。
そう。鳥かご放送では全然よそのこっちの番組とかの宣伝せえへんな。うん、何なんだ、あいつ。
まあでもなんか。
で、ストーンって甘いんだよ、みんなね、鳥かご放送。優しいんだよ、ね。
優しい。もう流暢に喋ってましたね、ストーンちゃんね。はい。でしたよ。まあそんなストーンちゃんの、プロレス系のね、あの特集でございますよ。はい。
で、またひじさんも三人喋りに入ればね、またね、古畑のあそこまーだったって言ってくださったと思いますから、1ヶ月通して言ってください、皆さん。
うん。
はい。ね。楽しみですね。
はい、僕の回ではまたワイナーさんがちょこちょこね、あの、作業着特集とか出てくれますので。
あとはね、いつかね、うん、モテ塾にね、ワイノンさんね、皆さんね、待ってますよ、皆さんね。
あれ、急に飛んだんだけど。
急にテンション下がっちゃいましたね。ま
あ、こんな雰囲気になっちゃうから、僕が。
まあ。
うん、そこです。
ガチのやつね。
はい、ガチになっちゃうから。
ガチですね、
はい。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、それでは、今週は、はい。みんなでやるのこれ。はい。こんにちはですね。古畑任三郎シーズン2をお送りしました。お察しします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's Program was brought to you by 千年チャンネル。